ちょっと気ぃ使てます。北山杉や京都の山について、また木を普段の生活に取り入れるアイデアなど、木にまつわるお話を発信します。こんにちは、志田北山京都の住山博史です。
相手の佐賀根っちです。よろしくお願いします。1ヶ月ぶりに。
そうですね、
あっという間ですね。
もう1週間ぐらい前からね、寝れなくなってくる感じで、はい、緊張が
続ける。そうなんですか。
緊張しますね。
そういうふうにはお見受けしてなかったんですけど、
ね、さっきもちょっとゴールデンウィークの話があって、はい、ね、高尾の方っていうのが紅葉のモミジで有名なんですけどね、青モミジっていうのもものすごい見頃で綺麗なんで、うん、もし機会があれば高山寺っていう長寿ギガでね有名のお寺もありますん でその高尾の高山寺の奥行かれると、その、まあ、私が今回担当させてもらっている北山杉の産地で有名な中川っていうところがありまして、そこの緑もね、はい、
うん、
花粉も終わりましたんで
そうね、
終わってんのかなわからないけど
今ね杉って聞くとどうしても終わるもののイメージがね
そうでも ねやっぱりすごいね美しいね景色ですんで ねもし機会あればちょっと足運んでもらえれば、歩くのではちょっと厳しいかもしれないですけど、
なんか特別ですよね北山杉のなんていうか、
そうですね、
木のこうな並木じゃないな、
そうです ねその立ち並んでる、ね、ん杉の林なんですけど、
はい、
はい、まあ、人工林なんですけど、とてもね美しく手入れされてて、はい、いい景色です、
はい、いや本当にいい、ね、ご覧になるとなんか違うなっていうのがお分かりいただけるのかな、
ね、まあ、京都の市内から車で30分40分で見れる自然なんでね、うん、また違う京都の街の観光とはまた違う景色なんで、それはすごい美しいです。
はい、はい、おすすめです、はい、今ねメールいただいて、ラジオネームひるラジさんから、はい、住山さんの北山情報耳をダンボにして聞きますっていう今メールいただいて
ます。
きっとダンボにして聞いてくださってたかなと思う北山杉並木見に行ってみてください。
そうですね、まあ、それをものすごく美しく表現された小説がありまして、う
ん、はい、
ノーベル文学賞を受賞されている川端康成さんの
川端康成、
はい、ことっていうね、古い都って書いてことっていう60年ほど前の小説なんですけど、
はい、
まあ、これ特にね北山杉に特化して書かれたわけじゃなくて、
うん、
京都の、まあ、年中行事をものすごく美しく文字で表現されてる小説がありますんで、
はい、
まあ、そこにもね
映画化されてますよね。
そうですね、3回ぐらい映画化されてまして、はい、ね、ものすごく、まあ、この小説が、まあ、ノーベル賞 の、まあ、その評価に、まあ、先行作品にもなってたらしいんですけどね。
そうなんですね、
はい、むしろ国内よりも海外の人の方の評価が高くて、
うん、
多分日本の人が読んだら別に、うん、面白くないって言ったら怒られるんですけどふんっていう程度の小説なのかもしれないですけど、やっぱり海外の人がやっぱ京都とか、ね、うん、日本の文化を知るのにはものすごく上手に表現されてるんじゃないかなと思いますんで、
はい、
ね、ぜひ放送が終わったら大垣書店さんの
方にありがとうございます。そうですね、大垣書店さんの
方に、はい、手に取ってください。
そうなんですよね、その素晴らしいその北山の里、
そうですね、はいはい、が表現されてます、
うん、
まあ、で、まあ、この北山杉、まあ、北山杉っていうのは山に立ってる状態を、まあ、北山杉と言います。でそれを切り出して皮を剥いて磨いたものを北山丸太と言います。
あ、名前変わるんですね。
名前変わるんです。だからここ注意しとかないと京都の潜りやなって思われるのは、うち北山杉使ってるって言ったら、あ、この人は京都の人じゃないのかもって。
へえ私ずっと潜りやったかもしれないですあ、そうなんですね、
はい、製品化になれば北山丸太と言いますね、
はい、
でこれはお茶室の床柱、うん、家の床の間の床柱、
うん、
そういうところに、まあ、主に使われます。まあ、京町屋とかにも柱として使われたりしてます。
ここ名前はご存じなくても 見張ったことはあるかもしれないなって。
そうですね、まあ、意識しはらないとわからないかもしれないですけど、はい、うん、でもどのお茶室にも北山杉、北山丸太が使われてるっていうわけではなくて、安土桃山の頃の千利休さんが、まあ、お茶の世界を確立された後ぐらいからなので、まあ、千利休さんが好まれて使われたっていう風になってるんで、それ以前のお茶室には使われてないケースが、僕もちょっと調べたんですけど、金閣寺の中にも有名なお茶室あるんですけど、
はい、
そこは南天の木っていう木が使われてるんで、
でも北山丸太じゃないんですね。
だからあそこは室町の文化な、室町っていうかね、その安土桃山よりも前の時代のお武家さんのお茶の文化なんで、だからそういう意味ではお茶室、有名なお茶室のどこ、僕は有名なお茶室どこにでも使われると思ってたんですけど、はい、むしろそういうわけでもなくて、その時代背景があるんで、その千利休さんの後にものすごく京都の町とかいろんなところで使われてたみたいですね。
まあ、そうなんですね、はい、まあ、でも美しい柱ですよね。
そうですね、うん、もう丸太を剥いただけ、うん、で、まあ、砂で磨いて、まあ、光沢が出てるっていう状態の丸太ですんで、うん、そうですね、
そう、それ今スタジオにね、ちょっとあの見本を持ってきてくださって、
まあ、サンプル的なものを持ってきてるんですけど、はいはい、まあ、これぐらいの太さが、まあ、一般的な北山丸太。
そう、ね、男性の手でこう輪っかにしたぐらいかな、両手で輪っかにしたぐらいかな、太さ。
そんなぐらいですよね、はい、
うん、はい、そう、
まあ、これを、まあ、なりわいとしてやる、まあ、集団というか、そういう村が、まあ、京都 の北区の中川っていうところにありまして、
はい、
まあ、いろんな過去にもテレビ番組でもいろいろこう北山丸太の特集っていうのは組んでもらってるんで、
はい、
まあ、ちょっと今回は私の目線での北山杉の魅力っていうのをちょっとお伝えしようかと思ってます。
ぜひお願いします、はい、
まあ、ちょっと前回でもお伝えしましたけど、私20代30代の20年間ニューヨークにいまして、
はい、
まあ、そこで、まあ、自分の僕の世界観を変えてくれるようないろんな世界で活躍している方と出会ってお話しさせてもらう機会がありまして、
はい、
まあ、その中の一人に現代美術作家の杉本博さんっていう、まあ、写真家であり現代美術作家さんなんですけど、はい、この間の京セラ美術館さんのリニューアルオープンのこけら落としを、まあ、された方ですね。
そうですね、はい、
まあ、世界で活躍されている写真、うん、現代美術作家さんの、はい、ところに
大河ドラマの青天を衝けの、ね、ね、大事
も書かれてありますよね、
はい、そうそう。
で、私ニューヨークにいた時、大学で勉強するのをもうやめて、写真の専門学校に行きまして、うん、そこを卒業して、もういいタイミングで杉本博さんの、まあ、スタジオアトリエでお仕事させていただくことになって、6年ぐらいニューヨークでお世話になったんですね。で、まあ、その中で、まあ、杉本さんの写真技術は、まあ、もちろんなんですけど、杉本博さん自身が、日本美術、古美術の収集家であって、まあ、その中ですごい古美術っていう勉強も、まあ、自然とさせてもらって、まあ、僕自身も、まあ、その芸術、美術の美術館を、まあ、ニューヨークだけじゃなくて世界中の美術館も見てきて、で、まあ、京都に帰ってきたわけなんですけど、で、まあ、私が思う北山丸太の、北山杉、北山丸太の魅力っていうのは、やっぱり自然、ネイチャーですよね。自然と人のコラボレーションでできた、はい、もうアート作品に見えてしまうんですよ、
北山丸太が。
北山丸太が。
ほう。
なぜそんな風に見えるかっていうのは、まあ、北山丸太、北山杉っていうのは木ですよ、
うんうん、
だからほっといたら、まあ、自然に育つと、
はい、杉の木ですからね、
はいはい、でもそれを人が程よくコントロールしてこの丸太に仕上げていく。で、それがどういうふうに人が手を加えたかって言われないと気づかない、すごいさりげない手の入れようが、なんかものすごい僕はもう美術作品に見えてしまうんですね。嫌味のない手の入れ方けど、ものすごく手を入れてるんですよ、実はね。でもそれが嫌味じゃない出方が、この北山丸太に僕はものすごくあると思うんです。
おうおう、
そこがやっぱりね、すごい僕にとっての魅力で、で、僕は前も言いましたけど、別に実家が林業、北山の林業でもないし、
はい、
まあ、言うたら 4,5 年しか携わってないんですけど、
うん、
やっぱりその、ね、 今まで私もその美術の世界にもいたんで、そういう目で見てものすごい美しいなって思うものが、やっぱりこの京都には伝統産業っていうものすごい美しいなっていうものが溢れてるんで、まあ、ちょっとコンテンツが多すぎるっていうのもね、
確かにね京都の伝統産業でもどれっていうぐらいね、たくさんある。
僕この間その伝統産業ミュージアムって、その先おっしゃってた哲学の道じゃないですけど、 あ、はいはい、あのね、疎水の近所にあるんですけど、行って京都市の認定されてる伝統産業が74個もあるっていうのにも、もうえっていう
74?
ね、はい、それが全部がおそらく分業で仕事されてるんで、うん、一つの家であの一つの作品を完成されてるんじゃなくて、このパーツはまたね、その下にっていうかね、あるんで、下請けさんみたいな、そんなん入れたら多分もうものすごい数の産業っていうか、
多分、ね、
業種が京都にあるんやなっていうのはちょっとびっくりですね、
はい、あの私もこのね、あのお仕事させていただくようになって、いろんな方とねお話しさせていただく機会があって、うん、あのこの住山さんの 前のクール、あの去年は、うんうんうん、あの金継ぎの清川先生にお話を伺ってたんですけど、その金継ぎもすごいんですけど、金継ぎをするために漆の方やら筆作る方やら、もう考えられへんぐらいたくさんある。
そうですね。
そう思うと、その74がいくつなんですかね。
本当にねものすごい数になると思うんです。だから伝統産業のものを商品と考えると高いかもしれないですけど、うん、やっぱり芸術の作品って考えると、まあ妥当な値段なのかなって思いますし、もちろんそれにね、あのそこまでの完成に至るまでの歴史と先人の知恵と苦労を考えると、うん、もしかしたら安いのかもしれないですよね。安く手に入る芸術作品、それで今の現代のものって多分買った購入したその日がピーク、一番山の頂上で、そこからはこう、うん、まあ、時代遅れ劣化していくものが多いと思うんですよね。例えばこういう携帯電話でも、
はい、
1年経ったら新商品が出て、
そうですよね。
もう自分のものがあれもう古くなっちゃってる、なんか
古びて見えますよ ね、はい、
けど伝統産業とかそういうものって、買った日から自分と一緒にこう色あせながら味が出てくる、なんかそういうものだと思うんですよ。ね、子供さんに皮張る、ね、お孫さんとかに皮張るひな人形とか五月人形とかもそうですけど、買った時から、ね、そのお子さんなりお孫さんが成長していって、なんかこう思い入れがどんどんどんどん入っていくと思うし、
はい、
いろんな伝統産業さんもね同じだと思うんですよ。一緒に、人と一緒に育っていくものには思うんですね、僕は。あ、
確かにね、
その違いはものすごくあると思うんですよ。
新品よりもこう何年かどなたかが使ってらっしゃった方が、こうなんかこう年季が入ってきて、すごい素敵になっていくっていうのは確かに、
ね、やっぱ京都のお寺さんもそうですけど、全部その古びたのがいいんだと思うんですよね。古茶けたというか、
うん、そうですね。なんかあの確かにイメージしてこう立ったばっかりのお寺はもちろん素敵なんですけど、かといって古いお寺があかんかって言ったら全然そんなことないですもん ね。
多分坂根さんにも僕にも広い土地があって、このお寺譲り受ける、なんかこう、はい、移築してあげるわって言われたら、うんうん、多分もらわはると思うん
ですよ、ね、はい、もう大丈夫かな。
そういう場所があればね、移築してね、はい、その移築もできる仕組みになってるっていうところがまたすごいと思うんですよね。
確かにそうですよね、
うん、だからそういう、まあ、そういうこと考えてあらへんかったとは思うんですけど、けどこう長く使えるようにできてると思うんですよ、うん、いろんな伝統産業さんも。
そう、なんかね、あの釘とかも使ってなかったりとかするらしいですもんね、
う
ん、
そうで今なんか電化製品なんて、うん、昔は修理できたらしいんですよ。でも今コンピューターが入ってしまって、もう修理ができないらしいんですよね、人の手で。
みたいですね、うん、それは言われたことあります。
まだ使えそうやのに、
そうやのに、そうここだけのことやのにみたいな、
そうなんかそういう悲しいのがあるじゃないですか、はい、でもそのさっきおっしゃってた金継ぎの技術だって、うん、
はい、
割れたお茶碗をくっつける技術じゃないですか。
はい、そうです、そうです。また使おうっていう、
それがまたその金継ぎしはる人の技術によって格が上がるとか、うん、いいものになるとか、はい、
新しくね、また
やっぱりそこがね、日本人のものを大事にするっていう原点やと思うんですよね。やっぱり思い入れがあって、うん、その長く使っていこう。でその思い入れの話だと、北山丸太 の, あの、まあ、生産者さんは北山丸太を出荷するときに嫁に出すっていう言葉を使わはるんです。
あら、
やっぱりそこがね、今まで30年近く育ててきて、まあ、嫁に出して嫁ぎ先でも可愛がってもらえるようにっていう思いがなんかあるのかなって思って、やっぱりそういう思いが入ってるものっていうのは今ものすごく少ないと思うんですよね。でそれも含めて、まあ買わさせてもらうというか、うちに嫁いでもらうって、
あ、そうですよね、
伝統産業ってそういうね、なんかね、後ろのストーリーまで汲み取っていくと、果たしてこれが高いものなのか。
いやーねー、
うん、いや高いですよ、パッと見た目ね。
値段値段見たらね、
もう今安いものが溢れてますから、値段だけを見たらそうですけど、はい、その後ろの気持ち的な人の思い、
うん、
でもちろんアフターケア、そのサービス、アフターサービスっていうんですか、
はあ、
もうしっかりしてますしね。ここが壊れたら、
ね、
うん、ちゃんと直せますとか。
今ね、すごい困るんですよね、本当に。安いもの、いいんですけど、買った後どうしようかなみたいな、
うん、
壊れたりとか、うん、相談するとこもなかったりとか、ね、ケアどうしたらいいのかなとか、そういうのをちゃんと一緒になって考えてくれはったりとかするといいですよね。
そうです、そうです。本当にそうやって修繕してくれはる技術もあって、うん、ね、良いものをより長く使えるように考えて、まあ、それでいいものすぎて壊れなさすぎて廃業していくっていうそういうのも新しいの買うてもらえへんっていう、それで
まだあります
よね。そういうのもあるんですけど、でもそういう技術ってね、ものすごいね大事やし、確かに最新のねテクノロジーっていうのもね、もちろん大切ですよ、けどそうでない部分もね、アナログな部分で、
そうですよね、うん、あ、そうそう、なんかさっきおっしゃってたじゃないですか、なんか語源的に、
あ、そうですね、今我々さっき言ってた最新の技術、コンピューターっていうのはもう、うん、ものすごい普及してますし、我々ねこの携帯電話でも家の家電でも全部コンピューターが仕込まれてるというか、コンピューターで作られてる、
はい、もうなしの生活考えられない、
ね、
はい、
コンピューターの語源っていうのが面白くって、
うん、
コンピュートっていう英語の単語が計算するっていうね意味があるんです ね、 コンピュート、うん、それに ER をつけて、まあ、コンピューター人、うん、計算する人で、それがリンゴ1個2個とかじゃなくて、多分ねそういう昔やとその年貢を納めはったその年貢の数とか、
うん、
多分そういう風な計算をする人のことをコンピューターって言ったと思うんですね。
なんか単にその足し算するとか掛け算するっていうことではなくて、
もっと莫大な数でその数字を管理する人、
はい、
でそのまあコンピューターのそのコンっていうのは、まあ、COM は、まあ、共にっていう意味があるらしいんですけど、そのピュートっていう方ね、
はいはい、
はラテン語で機能選定っていうことを意味してるらしいんですね。
こんなところで機能選定出てきました。
そうそうそう、はい、木を枝を切って、うん、この先この木がどういうふうに成長していくかっていう先を考えて考えて計算する人っていうのがコンピューター。だから木の選定をする人がまあコンピューターっていうことになるんですけど、そういう意味では北山林業の人はもう最先端の世界一のコンピューター。それでちょっとこうねテンション上げてほしいんですけど、
ね、あ、いやいや、でもすごいですよね、うん、そう考えるとね。
でこの技術っていうのはやっぱり世界にも類がないような剪定の技術、植林して育てていく技術っていう、その木を育てる技術はもうやっぱり世界一の誇りを持てる、ね、技術、世界一のコンピューターなのかなって、ね、Apple とか Windows の人に教えてあげたいですね。
本当ですよね。こんなすごいコンピューターあるよ、
日本にこんなすごいコンピューターあるよって。
いや、ほんまにすごいと思う。うん、なんかお見せしたいんですけどね、その北山丸太のね断面を。 私はさっき説明してもらってたんですけども、いやでも本当にそのねコンピューターの意味がきっとわかると思います、うん、 そうですね、それをご覧になると、
まあ、ちょっとこの現物がねこの近くだと北区役所の2階にある区民交流スペースっていう一角をお借りしてて、はい、あの北山丸太とかのサンプルとか、まあ、校庭の資料とか置かさせてもらってます、はい、でもっと具体的に知られたい方は、京都北山杉の里総合センターっていう場所がその京都の中川にありまして、まあ、そちらでは北山丸太のその砂磨き体験とか皮むき体験とか枝打ちの見学とかできますんで、
はい、
まあ、そちらにご連絡いただければ、電話番号を言わさせてもらいますと、
お願いします。
075-406-2212 京都北山杉の里総合センターで、受け付けてますんで、
北山杉の里総合センターですね、はい、電話番号075-406-2212番、はい、こちらの方にお問い合わせいただけたらと思います。いやもう本当にね、ま、ご覧いただいて触っていただいて、ね、ぜひあのこんなに素晴らしいあの木があるんだよっていうことをまずは知っていただけたらいいかなというふうに思います。いやいや伝統産業のお話もね、
そうですね、すみません、いつもそっちに行っちゃうんですけど、
いやもうでもね、もう語り尽くせないんで、また次回、うん、
ね、それだけ素晴らしいんで、皆さんそれだけ誇りを持っていただいて、もう全然問題ない技術だと思います。
うん、ね、はい、本当にいやちょっと実感していただけたらなというふうに思います。いやありがとうございました。
すみません、ちょっと長くなって、
全然大丈夫です。はい、今日も志田北山京都の住山博さんにお話しいただきました。ありがとうございました。次回が6月の6日ですね、はい、はい、お待ちしております。
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。